This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今回ご紹介するのはこちら、武士の散り際。さあ、武士の散り際ね、最後といえばですね、こう華々しい戦での討ち死にですとか、こう立派な切腹など、まあ、いろんなイメージがあると思うんですけれども、今日は印象的な散り際、最後を迎えた人物を3人ご紹介していこうかなと思います。それでは早速参りましょう。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら、マナーにうるさすぎた男、千葉国種。さあ、この千葉国種さん、戦国時代の関東の武将でして、もともと千葉さんというお家はこう名門のお家だったんですね。ただ戦国の時代にはだんだんと力を失いまして、小田原北条氏の顔色を伺いながら細々と暮らしていたんですね。さあ、そんな千葉家の当主、千葉国種さん、まあ、非常にプライドが高くて融通が効かないタイプだったんですね。まあ、現代にもそういった方多いんじゃないかと思いますが、当時ね、飛ぶ鳥を落とす勢いの信長、織田信長が関東に進出してくるときに、こう関東統治をスムーズにするために、この名門である千葉さんのところに味方になってもらおうと結構下手に出てくるんですよ。千葉さんのところに手伝ってもらえたら助かりますっていうね、お手紙と、なんならプレゼントに馬まで送ってきたと。ただ国種はもうプライドが高いもんですから、なんで名門のうちがあんな信長ごときを手伝ってやらなきゃいけねえんだよと、信長なんか調子乗ってんなっていうことで怒っちゃいまして、信長のとこの使者を丸坊主にして送り返してしまったなんていうことだったんですね。ですから、こう自分を必要以上に高く見てしまうタイプということなんですよね。で、そんな外側に対してもプライドを見せてしまう国種さんですから、家臣に対してもですね、なかなかこうプライドの高さというか、こう口うるさいタイプだったんですよね。で、家臣を城に呼んで宴を催した時の話、そこで配膳役を担当したのが桑田万五郎さんという、まあ、若手なんですけれども、この万五郎がですね、殿お待たせしましたとね、国種さんのところにこうお膳を運んできたんですね。で、万五郎さんがお膳を置こうとかがんだ時にですね、万五郎の方からブーって音が聞こえたんですね。で、国種はおいと、お前やったなということで、声をかけるんですが、万五郎さんは何のことでしょうかとかね、すっとぼけちゃうんですね。で、国種さんも、まあ、気のせいなのかなということで一回流すんですけれども、万五郎が今度ね、殿さあ一杯なんていうお酒を差し出した瞬間、またもや万五郎の方からブーって音がするんですね。さすがに国種はお前やってんなと。で、万五郎はまたもや何のことですかと、またすっとぼけるんですね。確実におならしてんのに、もうさすがに2回目のおならはごまかせないだろうという気がするんですが、そうするとさすがに国種さん怒っちゃいまして、とぼけんなと、お前殿様の前で兵国ってもう失礼すぎんぞということで、叱りつけると、万五郎も開き直りまして、もう出るものはしょうがないでしょうと、何ですかそれをわざわざこんな晴れの席でみんながいる前で叱らなくてもいいじゃないですかということで逆ギレしてしまいまして、で、それにブチギレた国種さん、もう刀を抜きかけたんですけれども、周りがなんとかなだめて、その場はとりあえず収めることになったんです。しかし、それから4ヶ月後の話、あの時のおならの恨みが忘れられない万五郎、国種さんの寝床に忍び込みまして、担当で国種を 刺し殺してしまったなんていう事件が起こるんですね。ですからこれプライドが高すぎたせいでね、おならで死んでしまった男という恥ずかしいレッテルを貼られてしまうことになったのがこの千葉国谷さんね。ですから高々おならぐらいでね、ごちゃごちゃ言わなきゃいいのにというところ、やっぱり根っからの名門の家というところのプライドの高さ、マナーに対して厳しすぎた、うるさすぎたということがこの人の寿命を縮めてしまったのかもしれませんね。ですからこう散り際の美学というね、言葉がありますけれども、この人は残念ながら美学あまり美しくない死に方をしてしまった人物として名を残してしまうことになりました。番組の途中ですが、ここで1点だけお知らせです。すぐ終わりますんで聞いてください。この度あんまり役に立たない日本史のオフィシャルハンクラブを立ち上げました。ファンクラブじゃなくハンクラブですね、何々ハンとかのハンですね。藩士の皆さんからいただく会費は、僕が新たな歴史スポットに勉強に行くための費用に充てさせていただきます。ハンクラブ限定の音声配信や旅先からのライブ配信、さらに皆さんとの交流の場などのコンテンツも充実させていきたいと考えてますので、まずはリンクを貼っているハンクラブページというのをご確認ください。ぜひ藩士として僕の活動を応援してくださるようによろしくお願いします。じゃあ続いて参りましょう。役立たずポイント2つ目はこちら。命がけのトライで信長の首を取りかけた男、遠藤直恒。さあこの遠藤直恒さんは近江滋賀県の戦国大名浅井長政に仕えていた武将なんですけれども、浅井長政よりも14歳ほど年上で結構頼りにされていた人物なんですね。で、浅井家が同盟している朝倉家と共に信長と争った姉川の戦いという戦で、浅井朝倉連合軍はこう信長にボコボコにされまして、もう姉川という川が血で真っ赤に染まったと言われているほどの激しい戦いをしたんですね。で、その戦にこう敗れてですね、浅井家が撤退している途中で、長政さんが、あれ直恒いないんだけど、直恒見た？遠藤直恒、どこ行った？っていうことで気づくんですけれども、あいつ迷子になったのかなと、大丈夫かななんて心配してたところ、実はその時、直恒さん、撤退する浅井軍ではなく、一人、織田軍の中にいたんですね。しかも、ただ織田軍の中にいたわけではありません。敗れた浅井の将の首を持って、ですからこの直恒さんからすると、味方である将の首を持って織田軍の中にいたんですね。で、これって間違えて紛れ込んでしまった、道に迷ったわけでもなく、ましてや浅井を裏切ったわけでもないんです。実はこの浅井の将の首を持って、直恒さんは、もう織田軍の兵士になりすまして織田軍の中に潜入していったということなんですね。で、この首を持って浅井の将を討ち取りましてございます、首実験をお願いしたいということで、なんと信長の本陣へ向かっていくんです。で、もうすぐ信長を討ち取れるぞというところまで来て、直恒は竹中半兵衛の弟である竹中重則という武将に名を名乗られよとね、声かけられまして、で、もうなんて答えていいか、ちょっとどうしようってドギマギしてると、この竹中重則に、あれ？どっかで見た顔だなっていうことでバレてしまって、最後は結局斬首されてしまうことになったんですね。で、こう残念ながらね、この一か八かの賭けには敗れてしまったんですけれども、主君のために捨て身のまさに命がけの作戦を遂行したこの遠藤直恒、武士らしい討ち死にとかね、切腹という最後は遂げられませんでしたけれども、主君のために体を張って人生最大の賭けに出たという点では非常にかっこいい最後を迎えた武将として名を残しています。じゃあ最後参りましょう。役立たずポイント3つ目はこちら。剣豪将軍足利義輝。さあ、歴史好きには非常に人気の高い人物、室町幕府第13代将軍のこの足利義輝さん、将軍ではあるんですけれども、どの武将よりもより武士らしく最後華々しく散っていった将軍として知られています。で、この足利義輝さんの時代には、この足利将軍家、もう非常に没落してまして、もう細川氏とかね、三好氏にこう実権を奪われてしまって、もう権威を完全に失っているよという状態だったんですね。 でその権威をなんとか取り戻そうと、この義輝さん、全国の大名同士の戦の仲裁なんかをして、ね、将軍っていうのはまだまだ役に立つ存在なんだと、必要なんだよっていうのを知らしめていった人なんですね。でそんな動きをしていた足利義輝さんのことをよく思わなかったのが、三好家の三好三人衆と松永久秀。ね、おい、なんだよ義輝さんよと、将軍官出そうとしてんじゃねえよということで、義輝さんの暗殺を企てることになるんですね。で、ある時、義輝さんのいる二条御所の周りを三好勢1万人で取り囲みまして、こう義輝さんを暗殺しようとするんですが、対する義輝さんの手勢というのはもうたった数百ということで、もう絶対に勝ち目はないという状況に陥っているんですけれども、その場で覚悟を決めた義輝さん、足利将軍家秘蔵の名刀というのをですね、たくさん出してきまして、何すんのかなと思ったら、おもむろにその大量の刀の鞘を払いまして、もう大量の刀を畳に突き立て始めるんですね。そして次々になだれ込んでくる敵に対して、その刀を抜きながら戦ったというふうに言われています。で、刀というのはね、こう人を切ると、こう血ですとか、人の油ですぐ切れ味が悪くなってしまうんですね。なので、こう戦って戦ってダメになったら、もうポイッとその刀を捨てて、また畳から刀を抜いて戦いまして、それをどんどん繰り返して、ポイッというのを繰り返しまして、なんと、義輝さん、200人もの敵を倒したと言われているんです。まあ、どれだけ強くてもね、残念ながら体力は続かないので、最後は、こう、三好軍がね、畳を持って四方から、ね、もう電話ボックスのような形でね、こう、ガッと、義輝さんを囲んでしまって、身動きを取れなくなってしまったところを、槍でついて、義輝さん、残念ながら敗れてしまったんですけれども、こう、後にも先にも、ここまで戦って最後を迎えた将軍というのは、この人だけということで、まさに、義輝さん、ね、正義の義に輝くと書くんですけれども、義のために戦って輝きを放って散っていった人物ということで、今もなお歴史ファンからは愛されている剣豪将軍なんですよね。ということで今回は3人の武将に絞ってこう散り際についてお話ししていきましたけれども、まあ、他にもね、こう最後の最後非常に輝きを放ったかっこいい死に様だったなという人物多いですから、また機会を改めてご紹介できればなというふうに思います。ということで、本日は武士の散り際ご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。